お座りください。聖書を拝読いたします。本日この礼拝に与えられました御言葉は、ヨハネによる福音書5章31節から47節です。新約聖書の173ページです。ヨハネによる福音書5章31節から、もし私が自分自身について証しをするなら、その証しは真実ではない。私について証しをなさる方は別におられる。そしてその方が私についてなさる証しは真実であることを私は知っている。あなたたちはヨハネのもとへ人を送ったが、彼は真理について証しをした。私は人間による証しは受けない。しかしあなたたちが救われるためにこれらのことを言っておく。ヨハネは燃えて輝く灯火であった。あなたたちはしばらくの間その光のもとで喜び楽しもうとした。しかし私にはヨハネの証に勝る証がある。父が私に成し遂げるようにお与えになった技、つまり私が行っている技そのものが、父が私をお使わしになったことを証ししている。また私をお使わしになった父が私について証しをしてくださる。あなたたちはまだ父の声を聞いたこともなければ、お姿を見たこともない。またあなたたちは自分のうちに父のお言葉をとどめていない。父がお使わしになったものをあなたたちは信じないからである。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない。私は人からの誉れは受けない。しかしあなたたちのうちには神への愛がないことを私は知っている。私は父の名によって来たのに、あなたたちは私を受け入れない。もし他の人が自分の名によって来れば、あなたたちは受け入れる。互いに相手からの誉れは受けるのに、唯一の神からの誉れは求めようとしないあなたたちにはどうして信じることができようか。私が父にあなたたちを訴えるなどと考えてはならない。あなたたちを訴えるのはあなたたちが頼りにしているモーセなのだ。あなたたちはモーセを信じたのであれば、私をも信じたはずだ。モーセは私について書いているからである。しかしモーセの書いたことを信じないのであれば、どうして私が語ることを信じることができようか。そこまでです。お祈りをいたします。キリストの証と題しまして、宍戸俊介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいま新約聖書のヨハネによる福音書5章の31節から47節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの31節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。もし私が自分自身について証しをするなら、その証しは真実ではない。 ちょっと聞くと大変不思議なことを主イエスが言っておられるように感じられます。この先主イエスはご自身のことを様々な言い方で信じる弟子たちに教えて行かれます。私は世の光であるとか、私は羊の門である、あるいは私は良い羊飼いである、さらに私は道であり真理であり命である、そんなふうに主イエスがおっしゃっておられる言葉を記憶しておられる方も多いのではないか、そう思います。でそんなふうに主イエスがご自分のことを何者かと教えておられる言葉というのは、すべてこれは主がご自分のことを明かしておられる言葉です。ところが、イエス様がご自身について明かしするなら、その証しは真実ではないとなれば、それはイエス様がご自身のことを教えている言葉は本当ではないっていうことになってしまうんでしょうか。なんとも意外なことをイエス様がご自身でおっしゃっているように思えてならないんです。一体主イエスはどういうつもりでこの箇所の言葉を語っておられるんでしょうか。主イエスはご自身の語った言葉が真実ではなく無効だとおっしゃっているのではもちろんありません。そうではなくて、実はここで主イエスが考えておられることというのは、主イエスがご自身のことをおっしゃるような場合には、実は主イエスと別の方がその背後に立っておられる、そして主イエスとすればその背後に立っておられる方の御心、あるいはその方の御声を告げているだけなのだ、イエス様はそういうふうにおっしゃるんです。32節を聞くとそのことがわかります。私について証しをなさる方は別におられる、そしてその方が私についてなさる証しは真実であることを私は知っている。私について証しをなさる方が別にいらっしゃるのだ、そうシエスは言われます。シエスにはその方の御声がはっきりと聞こえているので、その方がおっしゃる言葉を弟子たちに告げてくださる。シエスが弟子たちについてご自身を明かしする言葉はそういう言葉なのだとおっしゃるんです。けれどもです、そんなふうな説明をされますと、率直に言って私たちはよくわかるどころか、むしろ戸惑ってしまうのではないでしょうか。主イエスご自身には、イエス様をこの世にお使わしくださった神様の御声が確かに聞こえているようなんですが、しかし私たち人間にはその神様の声が定かには聞き取れないからです。で、37節のところで主イエスもこうおっしゃっている通りなんです。また私をお使わしになった父が私について証しをしてくださる、あなたたちはまだ父のお声を聞いたこともなければ、そのお姿を見たこともない。まさにイエス様がおっしゃっている通りだろうと思います。イエス様ご自身には私をお使わしになった方、すなわち主イエスを使わされた父なる神様が、主イエスのことを明かしておられる声がはっきり聞こえているようなんです。ところが一方で私たち人間はその父なる神様の声を聞くことができない、その言葉も聞こえないし、またその姿すら見かけることもできないわけです。主イエスには神様の御声が聞こえていますけれど、私たち人間にはそれが聞こえないというのであれば、私たちはどうやったら主イエスがご自身についておっしゃっていることを本当のことだ、そうわかるんでしょうか。主イエスが真の救い主なのだ、そのことを知って信じる、それはどうやったら可能なんでしょうか。今日のところで主イエスはしかしまさにそのことを問題にしていらっしゃるんです。主イエスこそが真の救い主キリストです。 で、この福音書、ヨハネによる福音書っていうのは、そのことを実ははっきりさせるために書かれている、そういう福音書です。この福音書の終わり近いところですけれども、20章の31節のところを読みますと、福音書自体がそう語ってるんですね。ヨハネによる福音書20章の31節をお読みします。210ページです。20章の一番最後の節ですが、こんなふうに言われています。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。ヨハネによる福音書というのは、ここに記されているその記事を聞いて、イエス様が神の子メシアであると信じるようになる、そのために書かれているんですと、ここで福音書自体が言っています。でメシアというのは救い主、キリストのことですから、この福音書は全体がシュエスのことを救い主と信じることができるように、そのために書かれたのだと、福音書自身が言っているわけです。シュエスが救い主である、そういう証し、その証言が、もしこれがイエス様しか言っていないことであるなら、それはイエス様が自分で言い張っていることで本当でないと言えるかもしれない。しかし実際にはシュエスを救い主だと言っているのはイエス様だけじゃなくて他にいるんだと、イエス様はそうおっしゃって、その先頭に神様が言っておられるって、神様御声を出すんです。神様御自らイエス様のことを救い主だと明かしておられる。ただしその声は罪ある人間の耳には入ってこないし、神様は人間が神様を見て滅びないように、いつでもご自身を見せないように配慮なさるので、そのお姿を見ることもできないのだってイエスもおっしゃるんです。もしイエス様がここで言っていることが本当なのだとすればです、私たちの耳にはなかなか入ってこないけれども、神様はいつもシュエスこそが本当の救い主なのだと、この世界の上に辛抱強く語りかけておられる、そういうことになるんじゃないでしょうか。ただし私たちはその声をなかなか聞くことができずにいる。でシュエスは今日のところで、なかなかその神様の声を聞き取ることができない私たち人間のためにです、父なる神様以外にもシュエスがどなたであるかを指し示すものがあったのだ、そうおっしゃって、神様以外に3つほどのものを指し示されます。まずはシュエスを弟子たちに紹介してイエス様の弟子になるように促した洗礼者ヨハネがシュエスを証しするものだったというふうに数えられています。33節のところです。あなたたちはヨハネのもとへ人を送ったが、彼は真理について証しをした。エルサレムのユダヤ人たちが洗礼者ヨハネのもとに人を送って救い主のことを問い合わせたという記事は、確かにこの福音書の始まりのところに記されていました。1章の19節20節のところです。163ページですけれども、ここで問い合わせた時のヨハネの証が出てまいります。1章の19節、さてヨハネの証はこうである。エルサレムのユダヤ人たちが祭司やレビ人たちをヨハネのもとへ使わして、あなたはどなたですかと質問させたとき、彼は公言して隠さず、私はメシアではないと言い表した。で、全く尋ねられてもいないのにヨハネが自分から私はメシアではないと打ち消すはずはないんです。ですからユダヤ人たちがあなたはどなたですかというふうに質問させた、その質問の中には、あなたはメシア救い主なのかという問いが含まれていたに違いないわけです。でそれに対してヨハネはそうではない、違うというふうに率直に答えました。で そうすると実はこの後読んでいくと出てくるんですが、重ねて問われるんです。あなたが救い主でもないんだったらどうして洗礼を授けるのか、そういうふうにヨハネは尋ねられて返事をします。この私は自分の後から来られる方を指し示すように水で洗礼を授けてるんだ。私ヨハネが授けている洗礼は水による洗礼だけれども、神の子である救い主が現れる時にはその方は水とともに聖霊によっても洗礼を授けてくださる。そう言いながらヨハネはイエス様のことを指し示しました。1章の33節34節のところでヨハネがそう言っている言葉が出てまいります。164ページになりますけれども、1章の33節34節、私はこの方を知らなかった、しかし水で洗礼を授けるために私をお使わしになった方が霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によって洗礼を授ける人であると私に言われた。私はそれを見た。だからこの方こそ神の子であると証ししたのである。ヨハネは主イエスの上に聖霊がとどまっているという様子を見て、この方こそが来たるべき救い主だと証を立てたというんです。でところがです、ヨハネは非常にイエス様のこと救い主だと言ったのですけれども、ヨハネに問い合わせをしたユダヤ人たちはヨハネが自分はメシアじゃないと言ったことを確認したらば、それですっかり満足してしまって、もうそれ以上ヨハネの喋っていることを真剣に聞こうとしなかったんです。問い合わせたユダヤ人たちはです、もしもヨハネが問い合わせに答えてこの私がメシアだと言ってたらどうしたでしょうか。我先にヨハネのところに出向いてヨハネを拝もうとそう思ってたのかというと、そうじゃないんです。むしろその逆なんです。どこかに自分はメシアである、救い主であるなんて吹聴する者がいたら、そういうものは決して生かしておくわけにはいかない、そう考えてヨハネに問い合わせをしたんですね。ところがヨハネは私はメシアじゃないというふうにきっぱり言いましたし、じゃあなんで洗礼授けてるんですか、私はメシアとして授けてるんじゃなくって、私の後から来る人を指し示すような洗礼をしてるだけなんだと、そう非常にはっきり否定したもんですから、もうそれですっかり安心してヨハネの証の言葉にはそれ以上興味を持たなくなってしまったわけです。ヨハネは、イエス様のことを指し示してしばらくの間人々の間におりました。イエス様はヨハネは赤々と、輝く灯火の松明のようなものだったというふうにヨハネのことを言いましたけれども、しかし松明であればそれはいつまでもずっと燃え続けているわけにはいかないんですね。松明が赤々と燃えてやがて燃え尽きてしまうように、洗礼者ヨハネの活動も一時の輝かしさから下火になるという時を迎えます。そしてついにヨハネは逮捕されて、視界の東にあるマルケス城の地下牢に幽閉され、やがて処刑されていってしまいます。洗礼者ヨハネは確かに救い主を指し示す灯火を灯したんですけれど、しかしユダヤ人たちはその証には見向きもしなかったのです。主イエスは今日のところでそんなふうにです、ヨハネがしばらくの間赤々と輝いて指し示す灯火だったのだと、だけれどあなた方はその証を聞かなかったと言った後に、それ以上の証があるのだというふうに、おっしゃいます。36節のところです。しかし私にはヨハネの証に勝る証がある。父が私に成し遂げるようにお与えになった技、つまり私が行っている技そのものが父が私をお使わしになったことを証ししている。ヨハネ以上の証がある。それは主イエスがしている御業だ、そうイエスもおっしゃるんです。でこの御業ということは何を指しているのか、この直前でベトザタの池で38年間横になった木々の病人を癒したということをイエス様はなさいました。 あのような出来事はその一例です。でただこれについては非常に大事なことなので後でもう一度、考えることにして、今はイエス様の技がイエス様を指し示しているのだと、そう言っているということを記憶に留めたいと思います。イエス様もう一つ、おっしゃってるんですね。シエスが何者であるか、シエスが救い主であるということを指し示すものは一番根本的には神様の御心がそれを表しているというんですが、その神様の声は人間聞き取れませんので、人間が見聞きできる印としてまず最初にヨハネの証言を挙げました。それからシエスご自身がなさっている御業を挙げました。そしてもう一つ、聖書の言葉もシエスが神様から使わされた救い主であると証しするものだとそうおっしゃいます。39節と40節のところです。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究しているところが、聖書は私について証しをするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない。聖書は私について証しするものだ。イエス様は非常にはっきりそうおっしゃいます。でイエス様があえてこんなことをおっしゃることに多分私たちは不思議に感じるということもあるかもしれないと思うんです。確かにそうだろうと私たちは思うんです。例えば聖書の4つある福音書というのはもう確かにこれはイエス様の救い主としての御業がこうでしたということを表している書物です。今日私たちが聞いているヨハネによる福音書に至ってはイエス様が神の子メシアであると信じるためにこれは書かれたのですと明らかに述べられているわけです。こんなに明らかに聖書自身がイエス様を救い主だと言っているのに、イエス様が聖書がイエス様について証しするものだと認めない人がいるっていうのは不思議に思われるかもしれません。でもです、私たちが今日イエス様が救い主だと、非常にはっきりそう書いてあると思って聖書を読めるのはどうしてかというと、私たちが手にしている聖書が新約聖書だからです。新約聖書を手にすることが多いからです。イエス様がここでおっしゃっている聖書っていうのはまだ新約は書かれてないわけですから、旧約聖書のことなんですね。そして旧約聖書にはもちろんイエス様の十字架の出来事も復活の出来事も出てこないわけです。ですから旧約聖書を読んでもシエスのことがそこに述べられてるって気がつかないで、読み進んでしまうってこともありえるんです。でもちろん旧約聖書をちゃんと読んでいけばその中にはです、神様がやがて救い主を送ってくださる、そして父の心を子に向け、この思いを父に向けさせて和解を与えてくださる、そういう救い主が送られるんだという約束が語られています。でただユダヤ人たちはです、主イエスがそういう来たるべき方だというふうには認めようとしないもんですから、旧約聖書を熱心に研究しながら主イエスのことをそこに聞こうとするのではなくて、まだ後から他の別の救い主が現れるんじゃないかというふうに期待をしているわけです。今に至るまでユダヤの人たちってそうです。嘆きの壁で黒い服を着てお祈りをしている人の姿なんていうのを私たちテレビで時々見ますけど、あの人たちは自分たちユダヤのためにどうか救い主が現れますようにって嘆きの壁でお祈りをしているんです。イエス様のことが救い主だとは思わないで別の救い主を指し示したのが旧約聖書だと思っている、そういう人が実際に大勢いるんです。でも実際はシエスこそが誠の救い主であり、そしてこのシエスキリストという方を通して神様の救いの技が地上に始められています。でユダヤ人たちは洗礼者ヨハネの証しを聞いてもその証が指し示す先におられる方を見ようとはしませんでした。聖書の中に証しされる救い主が地上においでになってもなおその方を救い主だと認めようとはしなかったんです。これはですね、考えてみると本当に残念なことだと思うんです。イエス様と同時代のユダヤ人たちっていうのは自分のすぐ前にイエス様がいたんです。それこそ手を伸ばせば届くほどのところに実際に救い主であるイエス様が訪ねてくださっている、そして そのイエス様と論争とはいえ親しく言葉を交わして、そしてまたそのユダヤ人たちの目と鼻の先でイエス様が救い主としての御業を全部行っていかれたんです。救い主として貝場桶から十字架までの低い道のりをたどってくださり、そしてその中でイエス様と敵対するユダヤ人たちとも出会ってくださったんです。そこで信じることができたらよかったのにと思うんですけれど、ユダヤ人たちはとうとうそこに救い主がおられるって気がつかなかったんです。本当にこれは残念なことだと言わなければならない、そう思います。しかしです、ユダヤ人たちについて残念だったと思う一方で、じゃあ共に歩んでおられる主イエスを誠の救い主だって気づかずにいるのはユダヤ人たちだけなんだろうかということも考えさせられます。他ならない私たち自身はどうなんだろうかって思うんです。私たちは主イエスが本当に私たちに近く歩んでくださる救い主だとそう分かっているんでしょうか。私たちにうんと近く歩んでくださるイエス様がおられるっていうことに気づいているんでしょうか。もしもです、主イエスキリストは救い主ですってそういうふうに口では言いながら、しかし心の奥深いところでは主は本当に救い主なのだろうかとよく分かんないところがあると思っていたり、あるいは主イエスは救い主らしいけど私から遠くにいらっしゃるんじゃないかって、そういう思いを持って私たちが生活するようなことがあるんだとしたら、それはユダヤ人たちが目の前にイエス様がおられるのに気がつかなかったというのとよく似てるのじゃないかと思うんです。目の前にイエス様がいて共に生きようとそう言葉をかけてくださって、うんと近しく歩んでくださるのにそれに気づくことができない、それは一体どうしてなんでしょうか。主イエスがヨハネの証に勝る証がここにある、そうおっしゃっているそのイエス様の御業の証ということを考えたいんです。ヨハネの証は灯火のように輝いて燃え尽きてしまいましたけれども、イエス様の御業は燃え尽きることがなくいつの世も輝き続ける、だからヨハネに勝る証だと言われているんですが、その主ご自身の御業の証ということを考えてみたいんです。36節をお聞きいたします。しかし私にはヨハネの証に勝る証がある、父が私に成し遂げるようにお与えになった技、つまり私が行っている技そのものが父が私をお使わしになったことを証ししている。主イエスが行っておられる技というのは一体何のことでしょうか。ベトザタの池の病人が癒されたことでしょうか。確かにそれもイエス様の御業の一コマです。でもそれは神様がイエス様をこの地上に使わして行わせようとした御業のすべてじゃありません。イエス様の御業全体の中の一コマ、一ピース、それがベトザタの池の出来事です。主イエスがここでおっしゃるのはです、父が私に成し遂げるようにお与えになった技というふうに言われてますから、イエス様がなさろうとしている技全体のことなんです。でもちろんその全体のことを全てを私たちは、見るということはできません。イエス様の御業というのは今日もなお続けられていて、私たちはです、まだこれから起こることもあるでしょうから全てを知ることはできないんです。イエス様がなさった御業って何か、貝場桶の中にお生まれになって低い道をたどって十字架におかかりになったことでもそうですし、復活をなさったこともそうですし、あるいは今の教会の時代には聖霊を通して私たちに伴って生きるようにって奮い立たせてくださっている、それもイエス様が今なさっておられることです。そしてまだ私たちは今終わりの日を迎えているわけではありませんから、終わりの裁きに出会っているわけじゃありませんけれども、終わりの裁きの時にシエスを心の底から頼りにしている信仰があるかないかということをご覧になって、羊とヤギを分けていかれるというのもイエス様の御業のうちにあります。 イエス様は実は、そんな風に神様の御心のままにこの世界を導く、その御業に仕えておられるんです。そしてその際イエス様は気ままにそれを行ったり、あるいは本来のあるべき筋から離れて、それをなさることはできないんです。すべては神様の慈しみ豊かな御心に従ってなさる。先週聞いたあの30節のところにこういうふうにイエス様おっしゃってました。私は自分では何もできない、ただ父から聞くままに裁く、私の裁きは正しい、私は自分の意思ではなく私をお使わしになった方の御心を行おうとするからである。父なる神様の御心に完全に従うんだとイエスもおっしゃるんです。そしてそういうイエス様の姿というのは、例えばゲッセマネの園で、どうかこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心のままになさってくださいと言って十字架に向かっていかれるイエス様の姿というのは、本当にそれをよく表していると思います。イエス様は自分の気ままに自分の都合で動かれるんじゃないんです。神様の御心に従って、神様が人間を本当に救おうとなさっている、そのことに従って歩もうとなさいます。シエスにとっては慈しみ深い父なる神様の御声から離れて別のことをなさるわけにはいかないんです。イエス様には本当によく神様の御声が聞こえていて、それは人間が神様から離れて滅んでしまうんじゃなくて、神様のもとに導かれるように、そしてイエス様を通して神様を信じるものとなるように、そう導けっていう、そういう御声がイエス様には常に聞こえているわけです。ですから主イエスキリストの裁きっていうのは常に憐れみに満ち、慈しみに満ちているんです。私たちは神イエス様がどういうふうに自分を裁くのかってよく分からなくてドキドキするなんてことがもしかしたらあるかもしれませんけれど、しかしイエス様ご自身は神様の御旨に従って裁かれるんです。ところがユダヤ人たちはです、まさにこの慈しみ深い父なる神様という方が理解できないんです。どうしてか、ユダヤ人たちは自分が十戒を中心とする神様の律法を行っているから愛されてるんだって、そう思ってるからです。自分が、本当に立派に生活する、あるいは人並みの生活をする、神様はそういう正しい人だけ受け入れてくださるんだと思い込んでるもんですから、神様の慈しみということがわからないんです。自分は正しいやり方をできている、そしてその正しいやり方を神様にも認めてもらおうと、そういうふうにするのがユダヤ人たちのあり方なんです。でも神様は私たちが思うよりもはるかに心が広いんです。正しいあり方ができない人でも、そしてそのために本当に生き悩んでいろんなところで衝突をしたり、本当に生きにくさを感じてしまう、そういう人でも何とかしてご自身の民に加えて生きることができるようにしてあげよう、神様はそう心を砕いてくださいます。そしてそのことのために神様がなさってくださった非常にはっきり見える御業というのがイエス様の十字架の出来事であるわけです。イエス様が十字架におかかりになって亡くなるとき、そこでは実は私たち人間の罪が貼り付けにされて滅んでいくんです。主イエスが身代わりになって私たちの罪はあの十字架の上で全て滅ぼしてくださいます。ですから十字架の出来事っていうのは、人間的にはとてもむごたらしい気の毒な出来事に思えますけれど、しかしまさにあの十字架の上で人間のすべての罪が滅ぼされるのだ、神様のそういう憐れみと慈しみがはっきりと示される出来事です。ヨハネによる福音書はそのことを語って、あの十字架の時こそ栄光の時なんだっていうふうに言うんです。あのイエス様が十字架におかかりになるその時が神様の憐れみと慈しみがはっきりと現れる、神様の栄光がこの世の中に表される、そういう時になるんです。イエス様はそういう十字架に向かっていくご自身の歩みを指し示しながら、私が行う技そのものが父から使わされたものであることを証しするんだって、そういうふうにおっしゃってるんです。私たちはあのイエス様の十字架を振り仰いで、そしてそこで本当に罪が 許され新しく生きるべき命が私たちに与えられているのだということを知るものとされたいと思います。私たちには確かに神様の御声が聞き取れるかといったら、残念ながらそれはすぐには聞き取れません。神様はこの私にあなたを愛してるよ、そんなふうにおっしゃってるって、私たちはもしイエス様がおられないなら自分一人だけでそんなことは考えられませんが、しかしイエス様の十字架を通して、あなたの罪は滅ぼされている、あなたはたとえいろいろな問題があり悩みや嘆きがあるとしても、それでもなおそこからもう一回今生きることができるのだ、そういうふうに呼びかけられているんです。イエス様を通して語りかけられている、イエス様の御業を通して語りかけられている神様の御声を私たちは知るものとされたいと願います。イエス様の十字架が、そしてまたよみがえって私たちに出会い招こうとなさるイエス様の御声が神様の御声を表してくださっている、そのことを信じてここからもう一度歩み出すものとされたい、そう願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちは本当にあなたの御声を聞くことが増えてであること思います。あなたが私たちを深く配慮し慈しみ生きるように顧みてくださるのに、私たちはつかの間そのような御声に喜びを覚えますけれども、また日々の生活の中ですぐにあなたの御声が聞こえなくなり、そして自分を害するような言葉や、また周りの人を傷つけるような言葉をたくさん聞いたり語ったりしながら、そのようなものに思いがいっぱいになり、そして自分がなぜ生かされているのかも分かんなくなってしまうような、そのような堅くなな、また哀れなものであることを思います。あなたはそのような私たちをなお命を与えた方として生かそうとしてくださり、イエス様を通して招いてくださることを感謝いたします。どうか主イエスキリストの十字架と復活の御業を通し、またさらに大きな主の御業の中に私たちが抱かれ、まさにこの教会の交わりを通し礼拝を通して主の御声が私たちの上に語りかけられていることを受け止め、歩んでいくことができますように導いてください。そしてまたどうかあなたの御声が私たちの心の中に留められ、そしてあなたの慰めと導きに従って私たちが歩み出す新しい命を生きるものとしてくださいますようにお願いいたします。どうかここから始まる一巡りの間、主が私たちと共にいて歩んでくださいますように、私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。